大好きが天才オウム第692回をお届けいたします。今回のテーマは来年東工大を受験予定の方へです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。東工大っていうのはまあ、ご存知の方多いと思いますが、センター試験の600点という基準点を超えれば、受験できるんですよね。ですので、なんていうかな、600点なので、なんとか大丈夫じゃないかと。つまり、何が言いたいかというと、国語とかね、特に理科系志願者で、まあ、国語やりたくないなとか、まあ、古文とか漢文とかやりたくないなとか、社会科もやりたくないなって言ったら、それも手抜いて、数学で200点でしょ。それから、物理科学で200点でしょ。400点。それで、英語で200点で600点でしょ。で、まあ、国語だって社会だって0点ということはないから、まあ、なんとか600点を超えられるんじゃないかっていうことで、勉強を集中させるためにも、いいんじゃないかっていうことで、東工大を志願されると思うんですね。ですが、実際問題ですね、センター試験っていうものを前提とした今の試験制度で、なんていうんですかね、自由にやろうと思って、自由というか、思うように、自分の有利なところで戦おうと思うと、実際上ですね、8割以上っているんですよ。だから8割以上の得点っていうのがどうしても必要になってくると思います。経験的にもそうですね。で、東工大志願者の場合、もし東工大からその別の大学に変えるっていうと、センター試験の得点が低いことに足を引っ張られて、他の手が打てなくなるんですよね。そんなことはないよっていうかもしれないけれど、やっぱり世の中何があるかわかんないんで、ある程度いろいろとこう考えておくっていうことも大事なことなんですよ。自分はそんなことないと。もう数学と物理と科学と英語に集中してやるから、もう絶対に大丈夫だっていう人も、まあだから要は数学も満点取るし、物理や科学も満点取るし、英語も満点取ってくれよっていう人もいるかもしれないんだけれど、だから他はもう0点でもいいよっていうことですよね。でもいいっていう人もいるかもしれないけど、まあやっぱりそれはなかなかそういうふうにはうまくいかないんですよ。ですので、やはりいろんなことを考える、いろんなケースを考えざるを得なくて、そうすると、やっぱり8割以上の得点っていうのがどうしても必要になってくるんですね。余談ですが、医学部志望だったのも9割以上ですよね。9割以上取らないと、打つ手がなくなってしまいますね。それともう一つですね、東工大志願者する人の心理としてね、よくある、インタビューするとよくあるのは、東大がダメだから、東大受かりそうもないけど、東工大だったら受かるんじゃないかなっていう感じね、感覚ね。これがダメですよ、実は。だから本当に東大行きたいんだったら、東大志望すればいいんですよ。それで志望して、まあ少なくともセンター試験は8割以上取って、で、その時点で、ちょっとまあ難しいかなって言うと東工大に帰れとかね。東大から東工大に変えるとか、あるいは他の旧帝大に変えていくとかですね。いうのが現実的にうまくいく方法なんですよね。ですので、今言った二つのポイントね。もう、要は、勉強集中できるから、まあ、要は理科系の勉強に集中すればいいから、それで多分有利なんじゃないかなと思うから東工大志望っていうのと、もう一つはその東大が無理だから、東工大にしようっていう考えね。で、それで終わる辛い向きに、そういう配点だからいいんじゃないかなっていうのね。それはですね、やはりうまくいかないです。ですので、やはりきちんとですね、まずセンター試験で8割取れるかどうかっていうことですね。そこのところやっぱりどうしても何としても死守しなきゃいけないですね。で、その上で、じゃあどうしていくかっていうことになると思うんですね。もちろんその数学も大事だし、他の科目も大事なんだけど、その中でどうやって得点していくかっていうことになります。そうするとですね、やはり得点戦略っていうのは実はすごく重要になっていくんですよね。このですね、東工大の志願者に方にっていうことはですね、言ってみればですね、何がお話ししたいかっていうと、得点戦略がないんですよ。だからどういうふうに点数を取っていくかっていうことの、その戦略がなしに入試をやってるんですよね。で、やはり入試っていうのは思いつきでやって勝てるもんではないんですよ。きちんとした戦略なりがあって、要は取捨選択ですね。何に集中し何に取るか、捨てるかっていうことを選択をきちんとした上で、長期的に努力していくっていうのが、受験の王道ですね。受かる方法なんですよ。だからそれをしないといけませんね。ぜひですね、皆さん、冷静に、ここで聞いてらっしゃるのは、特にセンター試験を前提にお話ししてますので、高校2年生向けっていうことになると思うんですが、まず現状を正確に把握して、 何回か前のその、この番組でも申し上げましたけど、やはりあの現状を把握して、特にあの英語が、100点を切るとかですね、100点前後とかっていう点ね、もしあの模擬試験とかいろいろ売ってるでしょ、そういうのやってみて、ちょっといけないなと過去問とかやってみてですね、ここまでいけないなっていう時には、やはりよっぽどの決意を持ってやらないといけないですね。だから東工大ってやってはないんですよ。話はないですね。だから次第ってこともないんですよ。だから基本的によくここの現状を見てどうやってやるかっていうことですね。できればですね、いつもお勧めする通り、プロの人にね、別に私じゃなくたっていいんですよ。ただそういうプロの受験の人にきちんと相談されて指導を受けると、やはり結果は出やすいですね。自己流でやるとか、特に一番ダメなのはですね、見てるとね、一番ダメなのはインターネットの情報ですね。まあこれもインターネットの情報なのでなんですけども、まあじゃあお前もそうかって言われるとまあなんとも言い返す言葉はないんですが、やはりインターネットに流れているただの情報っていうのは情報としての価値は低いですというよりも信じちゃダメですよね。一生決めるような大きな決断で、何に対してその情報を集めようとしてね。で、インターネットのいろんな例えば合格体験記とかね、なんかいろいろあるでしょ、いろんな人がいろんなことに書いてるじゃないですか。そういうのを信じちゃダメですよ。やはりね。別に有料だからいいとは限らないけれど、やっぱりね、きちんとした人に、ちゃんとお金を出して対価を払って相談するっていうのが、一番成功の確率が高いと思いますよ。やはりこれはもう世の中の常識ですよね。前提ですよね。ですので、やはり軽々しくね、出ているようなインターネットの情報を信じて、ものを決断していかないこと、あるいは想像していかないこと、空想していかないことですね。考えていかないことです。ぜひですね、いい結果を、生んでください。決して安易な道はないです。どんなもんでもね、安易な道はないんですよ。安易な道はないんだけど、その中でうまーくなんていうかな、得点戦略を聞きついて、そして勉強していくことによって、道は自然に切り開いて枯れるものです。ここのところがね、分かるか分かんないかが、実は入試の合格の秘訣なんですね。ぜひ、いい結果を、お祈りしております。ありがとうございました。
第692回の今回は、来年東工大を受験予定の方へというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。